荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー3741、2024年4月18日木曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。夜語り176夜、こんばんは、おばんですということで、今日もですね夜語りのこう時間にこうなっているわけですけれども、今日はですね朝方未明ですね、大きなこう地震というね、まあ、そういうこうニュースから始まって多くのですね、状況夜明けになってからですね明らかになり、まずはですねお見舞い申し上げますっていうことと、早いね復旧をっていうね、ことをこう祈るばかりって話にこうなっているわけですけれども、まあ、多くのですね状況、これがですね一日も早く改善することをですねお祈りいたしますっていうね、まだまだですねいろんなこう課題っていうものがですね浮かび上がってきています。至るところって日本のですね再開ってことに関して取るべきですね、まあ、行動というかやらなければいけないことがですね日々後手に回るっていうことがですね常態化してるっていうことに関して、やはり危機感をですね我々こう持たなければいけないなっていうねことをですね痛感させられているようなこう気がします。まあ、そういう中においてね状況としては待ったなしっていうねことなわけじゃないですか。これに関して早急なこう手当てをするっていうのは当たり前の話であって、まあ、そこはねしっかりとですね手を抜いてもらいたくないなっていうね、状況の中で今日もですね一日いろんなねことがですね目まぐるしく動いていたようなこう気がします。で、特にですね我々のこの日常生活っていうことに関して、もちろんね自分のこう生きるっていうものがですね目の前の現実として今ここにこうあるわけだけれども、それらのベースがですね社会のいろんな出来事の中にですね含まれているわけで、社会とね隔絶されているわけではないっていうね、これがね結構厄介で、まあそういうことにですね振り回されながら我々のこう日常があるっていうことになるわけですけれども、まあ今日もですねまあそれのこうねなんて言ったらいいんでしょうかね、元凶というか、それに一番こう災いにこうなってるようなものがですねここにあるんだっていうね状況が、あったんじゃないかなっていうね、まあ、国会でですね岸田さんか、まあ、本会議で、いろんなね話をこうしたわけですけれども、これで本当にこう支持率が上がるっていうことのですね不思議さっていうことに関して非常にこうショックを受けるっていうね状況だったりするんだけれども、そんな一日だったですね。そして札幌はですね今日はまあ曇りがちって、雨もですねパラつくと、先ほどまで今夜10時を回ったところでまた録音ねしてる荒木なんだけれども、雨がですねパラついていてって、出窓のですね屋根に、ポタポタとですね雨音がこう走るっていうね状況だったんですけれども、録音を始める今ですねこの段階でその雨音がですねちょっとこう静かですかね、これから雨はこう上がっていく傾向にあるんじゃないかなと思いますけれども、近所のですねいわゆるその残雪残ってる雪の形はこの雨の中であってもですねまだ頑張っています。溶けてないですね。どんだけですね今年雪がですね積もっていたんだって話になるわけですけれども、まだしばらくですね頑張るみたいですので、まあ来週まで残雪の形持ち越しかなっていうね状況、これ多分決定ですかね。今外気温が10度っていうところにこうなるわけですけれども、まあ最高気温が12度、最低が9度っていったところで安定したね気温だったんじゃないですかね。まあこれがですねどうやら曇りがちで数日間続くみたいですので、ひんやりとした中にもですね湿度が高いっていうね、まあそういうこう状況にこうあるようです。寒暖差そんなに激しくはないのかもしれないけれども、朝夕の冷え込みっていうことに関してはやはりですねまだまだそういうねひんやりとした感じにこうなりますので、冷えすぎには気をつけていきましょうというね状況でしょうかね。まあ、そういうこう状況の中、今日もですね、まあ、ドタバタとこういろんなね、ことがこう動いていくわけですけれども、いろんなねこう予定をこう立てていく上において、スケジュール管理っていうのがあるじゃないですか。でそのスケジュール管理なんですけれども、まあ、一番ね 大事なのは日付であったりだとか日時ですよね、時間であったりだとか、まあ、これをね、まあ、瞬間的にですね見開きでこう一発でねどうなってるのかって見ることができるのか、例えばそのカレンダー表示だったりするんだと思うんですよ。で荒木がですね、まあ、今年っていうかここ数年ずっと使っていたのは北海道を中心としたこれなんて言ったらいいんでしょうかね、家を建てる会社って言ったらいいんでしょうかね、そこの会社のですね、カレンダーをこうずっと使っていてって A4 のですねサイズで、1枚 A4 1枚にですね、ブロック上にですね日付があって、そのね一日一日のところにですねメモ書きこうできるようなスペースが設けられているっていうね、これはですね、まあ、結構使い勝手がよくってこのメーカーのですね、カレンダーずっとこう使っていたわけですけれども毎年ね送ってきてくれるんですよ。それと今年はですねプラスアルファでジブラルタル生命というね、会社があるわけですけれども昔の共栄生命です。学校の教員をねやっていた時にですね、まあ、最初にお世話になったのがこの共栄生命さんって未だにねずっとですね係りを持たせてもらっているんだけれども共栄生命さんがですね iPad mini ぐらいのサイズのですねまあ、いわゆるその1枚がですねブロック状になっていてて、やはりこうメモ書きがこうできるっていうね、ものをですね今年は送ってきてくれていてってこれがねあの使い勝手いいんですよ。大きくないじゃないですか、あの手のひらサイズって言ったらいいのかな、まあ、荒木の手でかいですのであのちょうどいい感じなんですよ。だ今までこう使っていた A4 サイズのものもですねもちろん書き込むところたくさんあるんだけれども持って歩くっていう台になるとですね結構ガサバるっちゃガサバるわけですよ。それで今はその併用してるんだけれども、まあ、どちらかというと机の上にですねポンと置いておいてすぐねスケジュールをこう見ることができるっていうのはその B5 サイズのですね B5 じゃないか A5 サイズになるのか A5 サイズぐらいの iPad mini ぐらいのですね大きさのものがやっぱりこう手頃でいいなっていうね、まあ、そんなこう感じでしょうかね。結構ね各メーカーさんいろんなねものを考えてくれていてってそれをね送ってきてくれるわけで、まあ、しかもね可愛かったりするわけですよ。絵柄というか色使いというか、まあ、こういうのありがたいですよね、まあ、そういうね各メーカーさんが送ってきてくれるあのカレンダーをですね、まあ、対応しながら、まあ、スケジュール管理っていうねことにこうなるんですけれども、冷蔵庫にですね貼ってある A4 サイズのものに関しては荒木のですね、お友達って言っていいんでしょうかね、かなりあのね著名な方になりますけれども書道のですね、先生でその書道の先生が書かれる一文字とですねそれから言葉それと日付がブロックで入ってるっていうね文字がこう中心のですねカレンダーになるんですけどこれはね毎年購入させていただいていてって非常にですねまあ2ヶ月分ね、まあ、1枚2ヶ月分という形で6枚、って構成されてるんだけれども、まあ、これがですね非常にこう見やすかったりとかその文字一つ一つが躍動的でね、まあ、ありがたいなっていう感じになるのってこれをですね冷蔵庫にこう必ず貼ってあって、まあ、これが荒木のこうスケジュール管理でしょうかねざっくりと言うと意外とですねそのデジタルなものっていう表現になりますかね。例えば iPhone にこう代表されるような持ち歩くことが前提になっているようなガジェットってあるわけじゃないですか。これに、まあ、カレンダー機能というのがついているわけでそこにね、まあ、スケジュールをですね書き込んでいくってこともこうできるんだけれどももう使わないですね。あれからそのアナログのですね紙のものばかりをこう使っていててだからトゥードゥーリストっていうのがですね、まあ、あれっきはちゃんとこう使えたことがないですね。常に紙のですねカレンダー見開きというか1枚がですね1ヶ月っていうものか、まあ、荒木のこうスタンダードですよね、まあ、そういう意味ではカレンダー機能なんていうのは、ほとんどん使っていなくて今日何日だったっけみたいなねそのくらいの使い方しかできていないのってまあまあいろんなね込み入ったこうスケジュールを管理している方たちからすると使い倒せていない荒木なんかっていうのはまあなんか宝の持ち腐れ状態っていうねことにこうなるんだと思うんだけれども、まあ、使わないですね。だからその程度のスケジュール管理であるって話になりますよね。まあそういう形で 紙のですねものをこう使ってある歩きなんだけれども、ね、いろんなところとこうやり取りで今月末までもですね、ゴールデンウィークもちょっとこうかかってはくるんだけれども、まあ、いるとこう込み入ってくるわけですよ。ギュッとね、まあ、詰まったようなこう状況ってスケジュールがですねどんどんこう入っていくっていうね、まあ、状況になるんだけれども、そうですね、車のね車検なんかっていうのもですね、まあ、今回は入ってきてるのって、まあ、そのあたりのね調整というのは相手があることって話にこうなってくるんだけども、トヨタのですね、ディーラーの方でのこうスケジュール調整っていうのもこう入ってくるのってうまく噛み合ったところでブッキングしていくって話になるのって、そういうのをこう調整していきながら、そして見積もりもね、出してもらいながらって話になるので、これからの話になります。一応ね日付はですね仮押さえはこうしてあるんだけれども、まあ、見積もりを出すというか、まあ、車の状態見てもらって何がね、まあ、今回必要なのかっていうことを出さないとですね、具体的なことを出てこないのって、まあ、最大3日間くらいですね余裕を持って預けることができ、そして台車をですね出してもらうっていう形で予定はですね組ませてはいただいているんですけれども、まあ、明日ね、トヨタに行ってですね、まあ、最終的な、状況ですね、それから何をやるのかっていうことをですね、本決まりというか全部こうセットアップしてこようかなと思ったりこうしてるんですけれども、まあ、そういうね、なんだろう、いろんなその環境整備的なね手続きっていうのがやっぱりこう4月は多いなっていうね気がするんだけれども、まあ、ところがですね今年のもろもろに関しては世の中がですね振り幅があまりにもひどすぎて、おかげさまでですね軌道修正をですね何回もしなければいけないっていうね状況のまま新年度にこう入ったわけですよ。だからもう全くですね軌道修正というか計画そのものをですねうまく立てることができないぐらいのですね振り幅になっていて、てこれがね結構困ったなっていう今状況になっています。やろうと思っていたこととそれから準備していたこと、まあ、いろんなねもろもろ母親のですね介護の問題もあってまあ半年から1年全て遅れるなって言ったところで動いていたんだけれども、それどころじゃないっていうねぐらいですねもう振り幅がちょっと大きすぎるこの世の中ってどうしたもんかなっていうね。だからそのいろんなねことがこう遅れていくっていうよりは全て一回ですね見直してゼロスタートっていうことをですねやらなければいけないなっていうぐらいのですね振り幅に なっているのってもう困ったもんだなと、まあ、そういう状況にはですね追いやられてるようなこう気がしますね。まあ、もちろんやろうと思っていたことをですね、棚上げするっていうことにはこうならないんだけれども、かなり時間的な制約としては後に遅れていくだろうっていうことと、それから時間的な制約っていったところでいくとかなりですね厳しいというね、まあ、状況がもう起きているのってどうでしょうかね、まあ、かなりこう時間かかる話にこうなってくるかなと、まあ、まあそうであってもですね、まあ、時間がね解決してくれるのであればそれはそれでね、まあ、ありがたいなと思ったりこうするわけですけれども、あとはですね、まあ、予算的なところでいくと円安がですねあまりにもこうひどすぎて今1ドル154円台ですよ。今年に入ってからですね、もう10円ぐらい円安にこうね、振ってってるわけですよ。とんでもない状況って、まあ、そのあたりもですね、まあ、どうやって軌道修正するのかっていうね、まあ、軌道修正する範囲の中でもですね限界があるので、まあ、困ったもんだなと、まあ、そういうね、まあ、諸々に関して、まあ、今日はですね、まあ、ゆっくり考えることができた一日だったかなっていうね、という話って、まあ、答えがない、ゆっくり考えるっていうねことにこうなるんだけれども、ね、日差しがですねカンカン照ってるわけでもなく雨がザーッと降ってるわけでもなく、断続的にね雨が降ってはちょっと風が吹いてで雲がですねゆっくり流れていくっていうね、まあ、そういうこう時間がですね比較的緩やかにこう流れていくっていうね、まあ、そんなこう感覚の中で物事をですね考えるってことができるっていうことに関しては、まあ、ありがたいな楽しいこうなるんだけれども、まあまあいろんなねことがですね折り重なっていって、そのスケジュール管理のですねまあ、そのカレンダーなんかちょっと見ながらですねどこでどうね織りなしていくのかっていうことと、これだけね世の中の振り幅がですね激しい状況の中で どうやって舵取りをしていくのかっていうね、これがですね本当に厄介だなっていうね、この世の中のそのですね、振り幅っていうことに関してどこでですね落ち着くのかなっていうね、まあ落ち着かないっちゃ落ち着かないんだとは思うんだけれども、そのなんだろう落としどころっていうものが全く見えないっていうね状況って、それでいって法的なですね手続きにおいて明らかにですね犯罪行為である方たちか、まあ、集団でねいろんなことを組織的にやっていてもですね何もお咎めがないっていう状況のまんま、そしてそういう方たちか、新しい法をですねまたこう作っていくっていうね、ちょっと常識的に考えておかしなことだらけの中で、さらに我々はすごく時間的にも経済的にも制約されていき、その制約されている中で搾取されていくっていうねことまでこう起きている中で、さらに頑張れって言われてもですね無理なんですね、そういう状況の中に置きながらですねさらに国民からお金をですね、絞り取るっていうことをですね、どんどんやろうとしてるってことに関してやっぱり脳を突きつけなければいけないって話になるんだけれども、だからその出口のないところって、まあ、堂々巡りにはなるんだけれども、まあ、自分たちのですね足場、これが直接ね、まあ、社会ってものにこう連動してるってことを考えると、まあ、自分たちのこう日常のね目の前にある現実っていうことをこう考えながらもですね、まあ、社会の動きっていうこともですね見据えていかなければいけないってことをですね同時にこうやりつつ、その中でね突破口がなかなか見出さないっていうね、この状況にやはりですね、多くの方たちがやっぱり悩んでいるだろうし、倒産していくというか、だからもう諦めるっていう方たちがですねものすごくこう突出してね多くなってきていたりだとか、ちょっと今までの傾向とはですね考えられないようなことが次から次へと起きていてって、でも都合の悪い情報は国は流しませんので、それが表にこう出てこないっていうね、まあ、本当にこうこれでいいのかっていうねことがですね、あまりにもちょっと多すぎるっていうね、まあ、そういうこともあってですね、ここでこう静かにこう考えていくっていうね、まあ、ことも一つありだし、まあ、そうやってこう考える中でもですね世の中の振り幅っていうものがあまりにもですね激しすぎて、じゃあっていうんでね、どこでどう落とし前をこうつけていくのかって言ったらいいんでしょうかね、落としどころをですね探していくのかっていうこと自体がですねもう非常にね狭き門というか、まあまあやってみたらですね、まあ、おそらく見えてくるんじゃないかなっていうのはもちろんあるんだけれども、リスクの方がですね高い状況っていうのは否めないなっていうね、残念な状況なんだけれども、まあ、そんなことをね今日はですねグダグダと考えながらですね、まあ明日からも、またいろんなね、まあ、手続き的なことであるとかスケジュールをですね埋めていくってことに関してまあいろいろとこう動き始めるわけですけれども、いやー本当にねいろんなことが世の中の中って人々をですね置き去りにするってことがあまりにもちょっと増えているのってお気をつけくださいって話なんですよ。気がついたらあれっていうね置き去りな状況にこうなっていてって、でまたかもですねその置き去りにされてる人が悪いようなこう状況でですね周りからプレッシャーかけられるっていうことが起こりうるような状況が至るところにねあるわけですよ。もうおかしな話であって、だそういうね、まあ、状況であってもですねぜひ孤立することなくですね決して人はですね一人ではこう存在することができないわけですよ。だ決して一人ではないって言ったところって連帯をですね持ってなんとかですね踏ん張っていきましょうって言ったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということでちょっとねいろんなねことがですねどちらかってる状況下の中で、まあ、春っていうことでね庭先のですね実家の庭先ではいろんなね花々が元気にですね咲いている、まあ、そういうね自然のこう力なんかにもこう触れながらですね、まあ、ゆっくりとこう空をね流れていく雲のね形の動きなんかにですね何て言ったんでしょうかねちょっとね現実逃避するというか一度ねその時の流れにですね巻き込まれている状況からですね同じ時をこう過ごしているのであれば、その自分のね時の流れ方っていうものに関して一度ですね立ち返るっていうね まあ、そこで起きてることのですね、ことの本質っていったところからあぶれていかないって言ったらいいのかな、本質をですね、しっかりとこうもう一回ですね手元にこう持ちつつっていうねところで踏ん張っていくことができるんじゃないかなって話になるんだけれども、まあ、そういうね、瞬間っていうものを、持つことのこう重要さっていうのがこれからますますですね大事な世の中にこうなっていくんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこともちょっと思いつつ、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。そして良き夢でありますように。荒木でした。よろしく。